皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は9月の19日月曜日ですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストは、僕の近況からいきたいと思います。僕はですね、自分で言うのもなんなんですが、結構体が弱いです。虚弱体質というわけではないんですが、なかなかの頻度で、風邪をひきます。で、僕はですね、日本に帰るたびに必ず体調を崩します。プライベートで帰っても仕事で帰っても、喉が痛くなったり熱が出たり、しますね。で、それをなんとか補いながら、仕事をしたりだとか、家に帰って実家に帰ってですね、実家であればゆっくり休んだりできるんですが、で、今回もですね、今回、日本に帰った時、7月にダンス留学の説明会とカウンセリングで帰ったんですが、その時も、もうすでにアメリカで体調を悪くした状態で飛行機に乗っていました。で、なんとか、日本の方で盛り返して説明会とかをやっていたんですが、その時にですね、すごく役に立ったものがありました。それはですね、喉スプレーです。僕はですね、喉が痛くなって、から風邪に発展して、熱が出たりだとか、だるさですねがあったりとかするパターンがほとんどなんですけれども、まず最初に喉なんですね。なので、風邪をひいたら風邪薬を飲むというのが今までアメリカの僕のパターンだったんですけれども、その日本に帰って、体調が悪いと、なんとか仕事しなきゃいけないというので、ユンケルを買いに薬局に行ったんですね。で、そうすると、当たり前ですけど薬局なのでいろんなものがあるじゃないですか。で、その時にちょっと目も痛かったので、それはもう疲れですね。で、ちょっと充血してたので目薬も買って、で、棚をいろいろ見てたら、その喉スプレーもあったんですね。で、日本にいたら喉スプレーなんて当たり前だと思うんですが、僕が知る限りアメリカでは あまり喉スプレーというものを見ていませんでした。最近知ったんですが、最近ほんと 2,3 日前ですね、アメリカにもその喉スプレー、喉にシュッシュッってやって喉が痛いなっていう時にやるスプレーがあるらしいんですが、僕が初めて使ったのはこの前7月に日本に帰った時ですね。その喉スプレーをやったおかげで、その本当に悪化せずに、悪化しないどころか良くなりました。風邪薬は飲んでないです。で、ユンケルも飲まずに、喉スプレーと、あと何ですかね、特に注意したことはないですね。そうですね、喉スプレーをちょっと気にしてやってたぐらいですかね。で、いつもだったら、うわ、この喉の痛みはもう風邪になって悪化するなっていうところから、全く悪化することもなく、風邪薬を飲むこともなく、治りました。で、日本無事に仕事を終えてアメリカに戻ってきたんですが、そのアメリカに戻ってくるときにですね、これは役に立つというふうに思って喉スプレーを4本ぐらい買って帰りました。本当はもっと買って帰りたかったんですが、他にもいろいろとその目薬買ったりだとか、今回日本に帰っていいなと思うものを爆買いして帰ったので、とりあえず、そのうちの何ですか、喉スプレーは4本ということで、4本に収めて帰ってきたんですが、これ逆もいけるんじゃないかとちょっと思いました。留学するときに何を持ってきたらいいですか、留学生からよくいただくお問い合わせなんですが、そのうちの一つにこの喉スプレーあったらいいんじゃないのかなというふうに思いました。で、先ほども言いましたが、アメリカにも、薬局で売っているはいるんですが、そのわざわざ買いに行くっていうのと、どれかがわからないというのと、そのきつくなってから買いに行くのはやっぱりしんどいですよね。だったら初めから日本で喉スプレーを買って、1本でいいんで買って持ってきてれば、悪くなる前に喉スプレーで風邪の防止ができるんではないかと思います。で、留学ではそうですね、慣れれば特になんていうことはないんですが、最初の方ですね、飛行機に乗って入国審査が終わって滞在先に着いてという初日、2日目、3日目ぐらいまでですかね、慣れるまでは、疲れが抜けないかもしれません。ひょっとしたら時差ボケになっているかもしれません。で、滞在先に慣れなきゃいけない。で、生活にも慣れなきゃいけないと いうことで、ちょっと疲れが溜まるかもしれません。で、風邪をひいてしまってからだと、もう病院に行かなきゃいけなかったり、お薬を飲まなきゃいけなかったり、実際体の体調も悪くなってしまってからだと大変だと思いますので、あの喉スプレーですね、シュッシュッっていうのを1本、アメリカに持ってきておけば、あれちょっとこう疲れてるなという時に、軽くもし喉の痛みがあるのであれば、その喉スプレーをシュッシュッとやっておけば、これは効果、抜群なんじゃないかと、効果絶大なんじゃないかというふうに思いました。で、実際僕が今回日本に帰った時にそうだったので、留学生の方もこっちに来る時に喉スプレーを持ってくれば、そういうふうに予防になって悪化する前に防げるというふうに思いました。で、もう一つ、僕は今回日本では使っていないんですが、うがい薬もあればなおベストだと思います。そこまで気をつける必要は正直ないかもしれませんが、留学して風邪をひいてしまって、そうですね、出かけれない、授業を受けれない、それでダンス留学であればダンスのレッスンが受けれないというのはですね、非常にもったいないと思うので、その事前の予防ですねがあれば万全なんじゃないかと。で、喉スプレーは、まあ、喉が痛くなってからシュッシュッとするので、さらにその予防ということで、もしちょっと気になる方ですね、まあ、例えば喉が弱かったりだとか、風邪をひきやすい、疲れがたまりやすいというような方であれば、喉スプレーかうがい薬ですね、まあ、日本であればイソジンですよね、を、持ってきておいて、それでそういうふうに気をつけておけば、まあまず風邪をひくことはないんではないのかなというふうに思いました。で、僕はですね、こっちに帰ってきてから、その喉スプレーのおかげで非常に快適に過ごしています。ちょっと体調悪くしたりということもありましたが、本当に喉スプレーのおかげで、その悪化することなくですね、生活することができていますので、留学生の方もその留学した時、特に最初の方ですね、 2、3日目、ちょっと疲れが溜まっている、緊張している、慣れていないという時に、風邪でなくてもそういう予防ができれば悪化することはないんではないのかなというふうに思いました。はい、以上が僕の近況となります。で、気温ですね、ちょっとずつ涼しくなってきています。涼しい、まあそうですね、軽くですけど涼しくなってきています。ロサンゼルスの最高気温は27度、最低気温が16度、でニューヨークの方は最高気温が32度で最低気温が17度ですね。で、日中はですね、全然暑いです。まだまだ夏です。ただ朝夕早い時間と、夜遅い時間ですねがちょっと涼しくなってきているので、まあ1枚ぐらい上着があってもいいかなというふうになってできています。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルは、ダンス留学生万丈さんにインタビューをしてきましたです。もう本当にタイトルそのまんまなんですが、今回はですね、ロサンゼルスの方にダンス留学をしていた万丈さんにですね、留学中にお会いをして、まあ、ダンス留学をしたきっかけですね、それからダンススタジオのこと、あとレッスンのこと、あと滞在先のこと、それからロサンゼルスの治安のことですねについてまで、いろいろ聞きしてきました。で、インタビューはですね、録音してきましたので、これからお聞きいただきたいと思います。それでは、インタビューの方お聞きください。はい、今ノースハリウッドにあるスターバックスに来ています。これからダンス留学生にインタビューをしていきたいと思います。今回は2週間のダンス留学でいらっしゃった万丈さんにインタビューしていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。でも早速なんですが、まずそもそも、万丈さんのダンス留学のきっかけ、動機っていうのは一体どういうところだったんでしょうか。
ダンスはずっとやっていて好きなんですけど、
はい、
いろんなダンスのイベントとか出るうちに、うん、先輩のダンサーさんとかに会って留学した人とかで、
周りに留学された方が実際に、
はい、で、はいはい、その話を聞いたりしてずっと気になってたんですけど、いつになったのいつか行きたいってずっと思ってて、
はいはいはいはい、
行くなら今しか時間がないかなって思って
チャンスだと、
はい、
ちなみにダンス歴ってどれぐらいなんですか。
13年くらい。
お、すごい。あれ、万丈さん、ごめんなさい、今おいくつ？
今は20歳です。
ってことは7歳ぐらいから。
最初はモダンダンスやってたんですけど、うん、小学校ぐらいから
ホップホップしかやりません。留学するしかないと。
はい、しようかな。
なるほどなるほど、わかりました。でちなみにそのダンス留学なんですが、リビングアメリカに決めたきっかけっていうのはどういうところだったんでしょうか。
結構前にネットで見つけて知ってたんですけど、その時は調べたっていうよりはなんか出てきたっていうか、なんかどうやって見つけたか忘れてたんですけど、それで知ってて、はい、で行くならそこかなみたいな感じで、はい、いろいろ留学生の体験談とかも聞いてたり、それ見て、
じゃあまあそのホームページの内容を見ていただいて、あのリビングアメリカで留学してみようかなと。ありがとうございます。じゃあそのまあ実際に留学してみてなんですが、マージョさんのスタジオは、ダンススタジオはどちらの方で通われてましたか。
ミレニアムに、はい、最初はミレニアムのチケットで、はい、で途中からデビーとか ML も行ってみたいなって思って、
はいはいはい、
2週目は行ったりしました。
じゃあ、プログラムに含まれているミレニアムのチケットはもう全部使い切って、
はい、
でご自分でその掛け持ちのデビーとミレニアムのチケットを買われて、で、受けられたんです。で、実際に受けられてみて、万丈さん的に一番合っていたスタジオは、
ミレニアムが結構ジャンルが豊富で、いろんなの一日でいろいろ受けれたりしたので、
はいはいはいはい、ちなみに1日何レッスンぐらい受けれたん
ですか。多い時で5レッスン受け
た。5レッスン5レッスン
なんか行ったからにはなんか、はい、その1回行っている帰ったりするのがめんどくさかったので、なんか受ける日にすごい受けたりとかして。
ちなみに5レッスンは今リビングアメリカの留学生で最高です。すごいですね。
他のなんかやることが他にそんなないかったりしたので。
その5レッスン目ってどうでした。もう
レッスン目なんか結構脳みそが限界
もう体力的にも
意外に体力的にはなんか1回1回ストレッチとかの人で大丈夫だったんですけど、
すごいっす。
でもやっぱりなんか2レッスンとかでちゃんと復習したりした方が良かったかな
まあでもあれですよね、せっかくだから受けれるんだったら努力受けちゃうみたいな。すごいですね。ちなみにあのミレニアムで気に入った先生インストラクターっていうのはどういう方がいらっしゃいました。
コース系だとアンデさん
と、はいはいはい、
ジャズは読めなかったんですけど、はいネイルみたいな、
それは女の先生、
コンテンポラリーはドレさんっていう男の先生。
ちなみにデビーとムーブメントライフスタイルはどうでした。先生は
デビーは代行だったので、まあ確かいやムーブメントはゴイゴイする。
どちらもいい感じの先生で、
はい
そうかそうか。でそのまあじゃあダンスレッスン受けられて、まあ、今回万丈さんの滞在先ですけれども、ホームステイでしたよね。でホームステイ、まあ、全般的にどうでした。食事だったり、まあ、滞在した感じ。
部屋が屋根裏を改装したみたいな感じで、
お
一人暮らししてるみたいな感じで部屋を使わせてもらって、
はいはい、
トイレもご飯は結構ヘルシー志向な感じの
部屋で、まあ、正直ちょっとアメリカには珍しいって
感じよりは、うん、もうなんか最初の最近はご飯米出してくれるんですけど、最初の週とかはサラダとお肉みたいな感じで炭水化物なかったりとか。
じゃあシンプルだったっていう感じですか。
あ
正直な話、味はどうでした。
味は くなくて、はい、すごい。日本にいる時よりも健康的な食事だなって感じ。
珍しいですね、はい、じゃあ万丈さん的にはありかなしかで言えば、はい、ありですよ。よかったです、よかったです。じゃあまあその食事は、食べられて、男性留学生だと特にそうなんですが、洗濯はどうでした？
洗濯はなんか全然何も言われなくて、
おうおう、はい、いつしていいよとかどうだよっていう、はい、
それでとりあえずなんかやり方を聞いて、はい、そしたら洗濯機回ってるのとか結構見てたので、はい、やり方を聞いたらやってくれました。
例えば週1回しか洗濯しないよとか、
今日はそんなに。
じゃあ好きな時に洗濯ができてとか感じですか？
はい。
あ、それはなかなかでもラッキーなホームステイ先ですね。だいたいその1週間に1回とか決まっていて、でダンス留学生だとどうしてもレッスン日が増えるから、まあ、交渉して週2回にしてもらうとか、まあ、ちょっと貯めてこの日にできないかとかいうことが多かったので、なかなかラッキーですね。じゃあその、まあ、ホームステイ先で特に不便に思うようなことはなかった？
そこまでなかったんですけど、はい、なんか結構犬がすごい、
お
なんか一匹いたんですけど、
はいはい、
なんか最初の方は結構なんていうんだろう、ずっと家の中を歩いてる感じで犬に慣れてなっちゃったので、
あ
でも自分でもなんか犬が苦手とかは思ってなかったので、日本にいる時はそれで、でも他は全然。
じゃあその犬の、まあ、言ってみればちょっと心の準備が、
はい、
できてなくて、
その、まあ、部屋には自分の部屋に行けば、
ちょっと常にいるっていう状況に、まあ、最初慣れなかった。アメリカ犬飼ってる家庭が多いですからねそうですよね、わかりました。じゃあまあその、まあ、2週間滞在されて、まあ、全般的にってあれですね、もっと具体的に言うと、まず治安ってどうでした？
治安は最初日本にいるときはかなり不安だったんです。
そのアメリカ治安悪いみたいな感じですよね、はいはい、
なんか外一人で歩くの怖いとか思ってたんですけど、
はいはい、
来てみたら全然なんかむしろバスの移動より歩いて移動した方がいいやとか、
ね、ああ、そのまあ言ってみれば怖さが全くなかったみたいな、
はいはい、はいはいはいはい、
結構警戒しながら最初の週は電車初めて乗るときとかはちょっとなんかサングラスかけてなんかキョロキョロしないようにしたりとか、
はいはいはいはい、
気をつけたりして、
はい、じゃあまあその初めの頃は慎重に、行動して周りを見ながらで慣れてきて、まあちょっと分かったぐらいでは、まあ、その治安のことをそんなに日本にいた時のように心配することはなかったかなって感じです。どこか観光とかをされました？
観光は結構行きたいところが最初からあったので、
はいはいはい、
ハリウッドとか
手形足を、はい、ああはいはいはい、
メルローズ、
おはい、
サンタモニカ
も行かないです。サンタモニカ行かないんですか？サンタモニカどうやって行きました？
なんか日本でレッスンで友達になった日本人のことに行ったんですけど、最初はウーバーで行こうとしてたんですけど、でもホストマザーになんかウーバーは高いから、普通だったら電車で行くこっちの人もみたいな感じで言われて、で結局電車で行き帰りしてきて、サンタモニカまでなんか新しい電車がなんか
そうですね、はい、凍りましたね。
それでそれを使ったら結構簡単に、時間はかかるんですけど簡単に行けました。
まあ駅はもうだってビーチ目の前のところで降りれます、
はい
はい。じゃあ移動はまあ不便はなかった。時間は結局あ結局で片道どれぐらいで？
1時間半くらいかかりました。
かかりますよね。はい、そうかそうかそうか。あ、ウーバーをコストマザーから高いって言われたんですよね。
なんかウーバー使うって言ったらなんか電車。 私だったら電車みたいな。
あ、そうかそうかそうかそうです。まあでもサンタモニカは今言われたようにもう今電車がその目の前まで通ってますからね、まあ、時間と
綺麗な電車です、うん、こっちはハリウッドとか
確か6月か5月末に開通したばっかりですね。わかりました。じゃあもう本当これが最後の質問になるんですが、まあ、これからの留学生ですね、今日本にいて、まあ、ダンス留学どうしようかなと、思ってる方に何か一言あればいただけたらと思うんですが、
ダンスを好きでやってる人いっぱいいると思うんですけど、やっぱりどっか行きたいなって思っている人がいたら来てみたら全然その日本で想像してたのよりも数倍刺激が違うし、来てみたら変わるので、
じゃあもう、まあ、1回はチャンスがあれば来てみたらいいというような感じですね。わかりました。なんかちょっとすごい音が鳴ってますけれども、いや、ありがとうございます。じゃあ今日の、インタビューは以上となります。どうもバンデさん、ありがとうございました。はい、以上が万丈さんへのインタビューとなります。はい、で最後にですね、お知らせなんですが、リビングアメリカでは東京渋谷の方で無料のダンス留学のカウンセリングを行っています。でカウンセリングのスタッフなんですが、スタッフ自身が、ダンス留学の経験者ですので、リビングアメリカのプログラムや費用のことであったりというのはもちろんなんですが、もっと細かいことですね、現地のスタジオのことであったり、あと治安のことですねなど、細かいところまでお答えすることができます。で無料カウンセリングなんですが、そんなにもうこうこうこうでこういうふうに留学したいというふうに決まっていなくても全然大丈夫です。カウンセリングはですね、基本的に留学したいけれども、何から始めていいかわからないという方であったり、まあ、そもそも何を聞いていいかわからないという方を対象としていますので、ただちょっと興味があるというだけでも全然構いません。安心してお問い合わせください。でカウンセリングなんですが、リビングアメリカ、カウンセリングというふうに検索していただければ詳細の方が出てきますので、こちらの方から、ご確認ください。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。